はい、お疲れ様です。このチャンネルでは休日の楽しみは酒とドラマとのど自慢な高卒工場勤務が嫁に隠れてこそこそとドラマの感想等を、低いところからただただ語るチャンネルとなっています。はい、ということでね、早速ですけど今回は虎に翼、第6週についてですね、はい、ちょっとここで一つのね、区切りというか分岐点になるような週でしたけど、本当に面白かったです。第6週最高でした。でまずはね、今週は主人公のトモコですね。なんといっても本当になんかこの一週の中でなんかいろんなことが起こって、結構その度にね感情が揺れてね、最後に全視聴者の心をつかむというかね、自分なんか背筋が伸びる、もう圧巻の名演説に震えた、そんな週でしたね。はい、本当このトモコのね喜怒哀楽というか、繊細な心の動きみたいな、結構心が揺れた週だったんですけど、本当そういうとこ伊藤沙莉がねなんか絶妙に演じていたなと偉そうにも思いました。本当ね伊藤沙莉なんですかね、このすごい女優さんなんだけど、めちゃくちゃ親しみやすくてね、なんとかお茶の間感っていうんですかねがあって、本当に改めてこう伊藤沙莉を主人公に置いてるっていうのが、このドラマのなんかもうその時点で勝ちというかね、はい、そんな風に改めて思いました。はい、やっぱ僕声がね好きですね。めちゃくちゃ伊藤沙莉やっぱ魅力的だなと思います。はい、でそんな第6週ですけどね、本当に展開が早いですねこのドラマは。今までのこう基本的なこう朝ドラのスタイルだと、基本的にはですけどね、6週っていうとちょうど目標を見つけて地元を離れようかとか、なんか悩んでるくらいだと思うんですけど、なんとなくそれぐらいの時期かなと思うんですけど、ここまでね虎に翼はこう十分濃厚な話でしたけど、このドラマはね弁護士になるっていうのがゴールじゃなくて、今まではあくまでともこの青春パートであり、ここからが本題ですよっていう感じすらまだしますね。はい、でね、そんな第6週は女子部の同志たち、僕は今まで扱いにくい一派っていう風になんか呼んでいましたけど、この人たちちょっと失礼な気がするので、本当に同志たちですね、同じ目標を持って手を取り合ってやってきた、雄三さんも含め、そんなね同志仲間たちがそれぞれの抱えているちょっと事情があって、それによって、弁護士への道を諦めるしかないっていうのがね結構つらかったですね。はい、まずね蔡さん、蔡光淑さん、兄さんがね、危険思想の疑いで、特攻に連行されて、蔡さんもその関わりがあるってことでね、妹の蔡さんも取り調べを受けるんですけど、ここでね差別的な言葉をねすごい浴びせられるとことかね、この時代の日本ってそうだよねと、めちゃくちゃひどい話でしたけど、でねそれで国に帰らないといけないと、だからもう今年の司法試験は受けられない、でそれは蔡さんは分かってたんだけど、でも大学の女子部存続のためにね学長とかに懇願する、でまだ最後までみんなのために、でみんなと一緒にいたいっていう、なんかねそれが私の青春だからっていうなんか感じがすごい良かったですね蔡さん。はい、でこれね演じたハ・ヨンスさんでいいのかな、本当に日本語がめちゃくちゃ流暢で、調べたらもともと日本に興味がある方だったようで、独学でね勉強されてたそうですけど、本当ねハーヨンスさんすごく綺麗な方ですよね。今後も日本のドラマとかね映画とか本当に出ていただきたいなと、はい、思いました。 で、まあ、そんなね、サイさんが国に帰るってことで、まあ、女子部のね、同志たちで海に行こうと、まあ、トラちゃんが提案して、このね、海でのシーンのね、トモコの歌、このね、まあ、後のこう演説の前にもね、すごい回想で出てくるんですけど、まあ、これがね、仲間たちとの最後の思い出になるっていうのがね、なんかこう美しくも儚いというか、なんかすごくこの海のシーンいいシーンでした。で、まあまあ、その後はね、涼子さんは、まあ、家にね、ちょっとごたごたがありまして、望まない結婚をするしかなくなり、まあまあ、家族の家ということで、ね、存続には婿を取るしかないってことで、もう選択の余地もないぐらい突然ね、で、まあ、試験が受けられなくなりまして、で、梅子さんの方は夫に離婚を迫られ、三男と共にね、家を本当に逃げるように出るしかなく、っていうね、この展開が結構立て続けに来てね、本当これで司法試験が受けられなかったんですね、二人とも。あれだけ一緒に頑張ってきたのにっていうね。梅子さんの方も親権が取れないのでっていうのが理由でね、末っ子と逃げなければいけない、ならないっていうね、まあ、女性の生きにくさで、もどかしさというか、やるせなさみたいな、そういうなんか怒りみたいなのがね、梅子さんからの手紙を読んだね、智子からもすごいひしひしと伝わってきました。で、まあまあ、必死試験をね、取ったのは、まあ、まあ、この仲間の中だと、まあ、米さんと智子だけだったんですけど、米さんは口述試験の方では結構理不尽なことを言われてね、まあ当然米さんの性格ならそこは怒れますよ。で、試験官と言い合いになってしまうと。で、雄三さんの方は、今回ね、初めて、まあ、お腹が痛くならずに筆記試験を通って、全力を出し切ったと。で、まあ、それでダメだったんだから仕方ないっていうことで、まあ、弁護士の道をね、諦めてしまいましてね、雄三さんね、まあ、この試験のね、時のね、変顔で雄三さんの緊張を解くトラちゃんね、可愛かったですね。でね、雄三さんも猪爪家を出て行ってしまいましたけど、この2人のね、関係、トモコと雄三さんの関係がね、なんか血はつながってないけど、こう兄弟のようなというかね、一つ屋根の下でずっと過ごしてきて、で、多分トラちゃんは相談役としてね、結構兄のように信用していた感じだったし、こうあんまり言葉ではなかったですけど、この2人にしかないなんか絆みたいなのはすごい感じました。はい、あったと思います。ね、先週の共和事件の後のね、まあ、そこ共和事件の時もすごい頼りになりましたよね、雄三さん。でそれが解決した後の2人のお酌のシーンとかね、優しくて頼りになるけど胃腸の弱いね、そんな雄三さんね、中野大河、めちゃくちゃハマってましたね。すごい良かったです。抜群のキャスティングですね、ここも。でもね、また出てくるとは思ってますし、まあ、トラちゃんとその時どういう関係になるのかとか楽しみなんですけど、ただね、まあ、このあと戦争とかね、まあ、入ってくると思うというか、まあ、来るんでね、絶対に。で、まあ、この雄三さんの年齢でね、人の心が分かる優しくて胃腸の弱いそんなね、雄三さん戦争大丈夫かなとかね、辛い展開にはならないでねって勝手にね、先のことをなんか勘ぐって心配するくらい、雄三さんのこと僕は好きになってしまいました。はい。あとあれですね、言い忘れてました、口述試験のタイミングで生理が来てしまうっていうね、トモコに。でこれね、みんな見てる人はマジかってこのタイミングでってね思いましたけど、そのね時に試験の前の待合室でヨネさんに教えてもらったツボをね押すとことかね、なんかこのさりげない ここでこの壺持ってくるかっていうとこなんかね泣かせますよね。すごい良かった、でまあまあちょっとね生理の話をになりますけど、女性のこう生理との付き合い方みたいなのはやっぱ自分はね男で本当なんとなくちょっと理解しているつもりではいましたけど、本当こういう大事な場面でね生理が来るってことって当然あるってこともやっぱここまでなんか深く自分は考えて今まで来なかったので、本当になんかこういう女性からしたらもうねずっと付き合ってきたね、当たり前の、まあ、生活の中でねあることですから、それもでもそんなことでも今まで、まあ、自分が知る中でこうテレビドラマとかこういう大衆向けのなんか開かれたドラマの中で描かれることってなかったと思うんですよ、自分が知る限り。なんでね今回本当男にはわからない、でもこう女性の視点で見たら当然あることっていう生活の中にある生理っていう、まあ、現象っていうかね、そこをちゃんと書くっていうのは自分みたいな男でこう今まで分かってるようで分かってなかったというかね、親身になって考えてなかった人にとっても意味があるなと思いました。はい、でね、これ見て妻にもねそのピルとかそういうのなかった一世代前の人とかってこれどう向き合ってたのっていうね、こう大事な試験とか、まあ、プレゼンとかね、アスリートの人は大会とか、あとね、まあ、友達と旅行に行くとかね、そういう楽しみとかだって、ね、どうしたのって聞きましたらね、そしたら本当だから本当大変なんだよって妻にちょっとねようやく分かったかっていうようなね呆れた感じで言われましてね、はい、まあまあ完全に分かったとも思われてないでしょうけど、まあまあそういう話が妻ともちょっとできたので、本当に意味があるなと思いました。虎に翼のおかげです。はい、はい、でまあまあ話はね話に戻りますけど、司法試験に受かって、いろんな人から祝福されるけどモヤモヤしてるとも子ね、でまあまあここまでこう関わったいろんな人の思いを背負って、とも子の回想シーンですね、はい、今までの回想で、ここはねBGM なしでね、ちょっとエモい演出でしたけど、でそこからのこの、その気持ちを吐き出す祝賀会での演説、まあこれこの週最大の見せ場というかね、ここのとも子伊藤沙莉すごかったですね。はい、記者から日本で一番優秀なご婦人と言われてね、腑に落ちないわけですよ。はてと、まずこの場に私が立ってるのは死ぬほど努力を重ねてきたから、その前置きをして、もう謙虚とかそんなんじゃねえんだぞっていうところをまずね前置きとして言って、ただ心からそんな志半ばで諦めざるを得なかった仲間とか、そもそも学ぶことができなかった人たちを見ているんだから、本当その中で一番だなんてとても言えないと。そしてこのモヤモヤしてるのは怒りだと、女性が虐げられてるこの法律社会に今起こっていると。で男か女かでこうふるいにかけられないような世の中にしていきましょうと、もう本当にここは今のね世の中でももう全然通用する、というかしてしまうようなもう名演説だと、はい、思いました。すごかったですね、もう本当にもう智子さんなんてかっこいいのとかね、自分のような人がもうなんか親しみを持ってトラちゃんとか言ってましたけど、はい、そんなことも言えないぐらいの、はい、圧巻の名演説だったと思います。でね、ここで静まり返った会場で真っ先にね反応するのが桂馬さんね、はい、マツケンクスッとね、こうなかなかちょっと桂馬さん読めない人ですけど、やっぱこの人もねなんか確か怒りが原動力な人だったと思うんで、このなんか演説に共鳴するようなとこがあったんじゃないかっていうこうね笑いかなと、まあ僕は思ったりしました。でね、例の新聞記者のみがこの時のともこの演説を記事にしてましたけど、 この回の、ね、冒頭にも確かありましたけど、新聞 の、ね、あの切り抜きをお父さんがしてるんですよね。切り抜きというかファイリングっていうんですかね、してるんですけど、その時にちらっとこう、ね、さりげなく戦争の見出しが、ね、一瞬抜かれてたりとかね、結構本当にさりげない演出なんですけど、ちょっとね戦争の足跡がまあ確かに聞こえてきているっていうね、まあ朝ドラなんでね、今までこういろんな形で戦争を描いてきましたけど、この虎に翼が、まあ、今後ね絶対に無視はできないこの戦争っていうのをどう描くのか、どう向き合っていくのかっていうところはめちゃくちゃ気になるところです。はい、まあ、そんなね虎に翼第6週、いろんな人の思いを背負って、まあ、今後ともこの弁護士としての人生がスタートするっていうような素晴らしい第6週でした。本当に感動しました。はい、まあ、今日はそんなところですね。ここまで聞いてくださった方もしいましたら本当にありがとうございます。次回も何か配信あげるので、聞いてくれるとありがたいです。フォームもありますので、ご意見感想質問等々ありましたら、送ってくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで、今回も、低いところから失礼しました。